内田あゆみのお仕事部屋。皆さんこんばんは。11月2日火曜日、時刻は25時30分を回りました。どんな夜をお過ごしでしょうか。内田あゆみのお仕事部屋、略してうちおし、パーソナリティのうっちこと内田あゆみです。今夜もお部屋に遊びに来てくださりありがとうございます。この番組はタイトル通り、好きなこと、推しにキラッキラのスポットライトを当てたお仕事バラエティラジオ番組です。自称多趣味でミーハー体質な私内田が、毎週様々なテーマのお仕事を熱量高めに発信していきつつ、リスナーの皆さん、通称ウチナーの皆さんからも、日常の些細なお気に入りからディープな趣味まで、ジャンル問わずお仕事も大募集していきます。そんな中でお互い素敵な偶然の出会いが生まれたら嬉しいなと思っております。今夜も30分このお部屋でくつろぎながらまったりお付き合いください。ということで、前回の放送のこのオープニングゆるゆる雑談トークで急にタイトルがついたんですけど、はい、オープニングゆるゆる雑談トークで、お腹が鳴らない方法のお話したじゃないですか。
はいはい。
それで、あ、宮田さんこんばんは。
どうも、宮田です。お邪魔いたします。
エディ宮田さんです。いつもお世話になってます。
お世話になっております、う
ん、でね、ちょっと思い出したんですよ、うん、私が通っていた高校が結構厳しくてですね、学校内で携帯電話使うの禁止だったんですよ、はい、持ってくるのは OK なんだけど、校内に入った学校の敷地内に入った瞬間にこう電源オフしないといけないっていうルールだったんですよ、
はいはいはい、
でもこうたまにねオフし忘れて、こう授業中とか、うん、ブースかブースか鳴ってる人がいるんですよ
いますね。
いるんですよ。でそんな時、ま、うちの学校禁止だから怒られちゃうんですよ、
うん、
で本当にねクラスの団結がすごかったんですよ。こうみんな一斉にゲホゲホこう咳払いしたりとか、うん、こう椅子をねこう引きずって音出したりとか、ごまかし芸がすごくて先生先生先生みたいな、
急に
もうなんかもう誰が鳴ってるか分かんないけど、みんなでこうなんかなんて言うんですかね、この団体芸みたいな
あいつは売らないぞと
そうそうそうそうなんですよ、
俺たちが守るんだと。
そうなんですよ。
熱いですね。
胸熱ですよね。女子校だったっていうのもあるかもしれないんですけど、もう団結力はすごかったなって思うんですね。うん、でもですね、うん、実は私一度学校で携帯を没収されてしまったことがありまして。
なんと、
うん、真面目なんですけどね。
不良じゃないですか
不良だったんだ私名字が内田で、はい、出席番号早いんですよ。クラス替え直後、はい、出席番号順の席順で本当に教室の入り口付近の席にいたんですよ。でこう休み時間、それこそこうクラス替えしたばっかでこう自己紹介とかして、なんかみんなで、あ、じゃあ連絡先交換しようみたいな流れあるじゃないですか、うんうんうん、
ありますね、
まあ、もう完全に時代って感じなんですけど、こう赤外線通信とかしてて赤外線とかでこう、あ、じゃあ送るみたいな
赤外線
やってたんですよ。そしたらですよ、
はい、
忘れ物を取りに来た先生にこうバッチリ見つかってしまい、
なんと
没収というね。
タイミングが悪かった。
そうなんですよ。なんで先生休み時間に来てんのって感じだったんですけど、もうお前らみたいな感じで怒られて。
じゃあもうみんなまとめて没収ですか。
そうなんですよ。いや、もう後ろの方の人たちも持ってたんですけど、
はい、
もう目に入ったのがもう入り口付近の私たちだったんですよ。もう相原さんとか井上さんとか内田とか
もう出席番号前の方の人ばっかりが、
ね、本当にもうしん、あ、待って、お腹鳴りました、すいませんお腹鳴った。
歌って、ね、心の中で歌ってください。
心の中で歌わないと。いやもうねなんか渋滞しちゃったんですけど、
はいはい、
そう、新学期早々ね、本当にショックでした。でも実はまだあるんですよ。
まだあるんですか。
もっとショックだったのは、
はい、
その携帯電話没収される時に、うん、こう先生に見せながら電源をオフにして渡すっていうなんか謎のルールがあったんですよ。
見せながら。
そう、
見せなきゃいけないんですか。
ちゃんとオフにしました、 どうぞってこう渡すんですよ。
あら、
それでこう先々週かな、お話ししたんですが、あの私の、高校時代の、あの青春はミュージカルテニスの王子様ということで、俳優さんにどっぷりだったんですよ。
はいはいはいはい。
あの待ち受け画面がですね、好きな俳優さんと自分だったんですよ。
やだーやだ、それ見せなきゃいけないんですか。
そうなんです。しかもあの公式にこうイベントに参加して撮ったツーショットじゃなくて、もうこれ激痛ものなんですけど、あの画像を重ね合わせて加工して作った自分の
ガチの、
そう、自作のツーショットなんですよやばいですよね。
自作
の
すごい罰ゲームだ。
本当ですよね。
精神的にかなりくるやつ。
もうですよ、もう担任の先生かっこ男性にこの待ち受けをね、見られたのがショックでした。
悲しい、切ない思い出ですね。
切ないです。ちょっと自分で自分のこのお部屋の押し入れに入れたくなっちゃったんですけれどもはい、まあ高校時代ってね、いろいろありますよね。
ありますね。
はい、また何かエピソードを思い出したらお話しします。それでは今夜も打ち押しスタートです。今週の打ち押し、このコーナーは自称多趣味でミーハー体質な私内田が毎回様々なジャンルのお仕事をご紹介していくコーナーになっております。偶然の出会いが生まれて、うちなーの皆さんの推しスイッチが入ったら嬉しいです。今週の打ち押しテーマはモーニング娘。黄金期ということで、イエイイエイイエイイエイ女性アイドルグループモーニング娘。略してモームスということで、はい、以降モームスと呼ばせていただきたいと思います。私はですね、女の子のアイドルが大好きなんですけれども、その原点は紛れもなくモームスです。小学生の頃からずっと憧れの存在で、人生で初めて行ったライブはモームスの、横浜アリーナのコンサートでしたね。あとね、もちろんこう結果的に全然ダメだったんですけど、小学生の頃モームスのオーディションも受けたことがあります。そうで、モームスといえば、1997年にシャランキュー、ツンクさんのプロデュースのもとグループが結成されて、今もなおメンバーの卒業と、加入を繰り返しながらパワーアップし続けているんですが、今日はですね、特に私が好きだった一押し、打ち押しの時期、ファンの間では黄金期と呼ばれる1999年から2005年あたりの時期を中心にお話ししながら、推しの楽曲もたくさん皆さんと一緒に聴けたらなと思っております。でまずですね、なんで今日このテーマに決めたかと言いますと、多分ね、あの高校生くらいの方だと思うんですが、あの現在のモームスのファンの方で、こうモームスの黄金期をこうリアルタイムで聞いてた人が羨ましいって書いてたんですよ。もうそれを見たらね、こうびっくりした、こう衝撃と同時にこれだって思って、このびっくりしたっていうのは、あの私、生まれたのは、あの一応平成なんですけど、こう昭和で生まれて活躍されてたアイドルさんも大好きで、中森明菜さんとか松田聖子さんとか、だからそれこそね、その昭和に生きてない自分なんですけど、そのリアルタイムで聞いてた人が羨ましいなっていうのはずっと思ってたんですよ。なので、あ、これかって思って、こんな感じで、あの自分も今のモームスのファンからすると、黄金期をこうリアルタイムで応援していたっていうのは、あ、なるほど、逆に羨ましがられるのかって、今すごい噛みそうになったがられるのかって思って、そしたらこうその魅力を伝えたいなと思って、今回モーニング娘。黄金期というテーマを選ばせていただきました。たくさんこう好きな曲がある中で、今夜は悩みに悩んで黄金期に発売された楽曲を3曲持ってきました。なので曲を紹介しながら、モームスの魅力もどんどこお伝えしていきたいと思います。まずですね、モームスの黄金期の打ち押しポイント1つ目は、ツンク歌唱の確率。 まあ、あの明確にこうつんくさんが これはつんく歌唱ですみたいな言ったわけではなく、うんうん、こうファンの間で、うん、少しずつこう広まっていったんですけれども、うん、いくつか、はい、あの実際にご紹介させていただきますと、うんうん、まず歌詞の頭にんを入れる和音のん、
うん
うん、例えばですね、
はい、
窓にって歌詞があったとします、
はいはいはいはい、
窓に、
まあまあ
うんはい、普通に歌うと窓になんだけど、
はい、
ここに頭にんをつけると、はい、窓にってなるんですよ。
あ
すごい若干なんですけど窓にか窓に、
あなるほど、
これがちょっとハロプロミというか、はい、もう結びが一気に出るんですよ。
確かにちょっとこう確かアクセント、そうですね、
そうなんですよ、うん、ちょっと細かいんですけど、そういうところがあのハロプロっぽいつんくさんっぽいっていうポイントの一つで、あとはですね、ま、音の伸ばしの語尾をクイッと上げる、
うん、
クイッと上げるんですよ
語尾を、
はい、
うん、
こうさーってさーさー
はいはい、
さあみたいな歌詞が
あったとして、
はいはい、普通にこうさあって伸ばすんじゃなくて、
はい、
ここ最後語尾を上げてみるとさあみたいな。
なるほど、
うん、
あ確かに、でも聞いたことあるかもしれない。
そうなんかちょっとこうなんて言うんでしょう、
可愛らしさがちょっと加わる感じがします。
普通にさあじゃなくて、
うんうん、
さあちょっと大げさにやると本当にさあさあ
へ
みたいな。
でもそれ技術がないとなかなか難しいことですよね。
そうなんですよ。
うん、うん、
そして最後に、ついでにもう一つ、
はい、
真ん中の音にアクセントをつける、はい、これ例えば、
はい、
なんとかかもねって歌詞があったとします、
うん、
普通に歌うとかもねになると思うんですけど、
うんうんうん、
ここの真ん中の音もにアクセントをつけると、うんかもね
おいお
みたいな。
えウッチーさん歌うまいですね。
ありがとうございます。
すごい、やった。今のだってこれ私できないですよ。
いやいや、なんて言うんでしょう、このしゃくりっていうか、
はいはいはい、
このちょっと裏返す感じ、かもねじゃなくて、
うん、
かもね、これすると一気にハロプロミが出ません？
すごい、できない。
いやいやいや、これはねできるんですよ、練習すれば。
なんかすごいですね。
そう、
再現する側も非常に技術が求められる、
うん、わお。
そ
う、まあ、他にもねこういうのがまだまだあるんですけど、
うん、
こういうポイントを曲全部ではなく、こう大事なポイントポイントでうまく使いながらこう歌っていくっていうのがね本当にすごくて、さらにこう大人数のグループなのに、黄金期は特に誰がどのパートを歌っているのかっていうのがはっきりとわかるんですよ。この個性がモーニング娘。はすごいなって、うん、思っています。もちろんね、あの現在のメンバーはもちろんなんですけど、これは黄金期のメンバーが確立していった部分だなと思って今日挙げさせていただきました、うん、
なるほど、
はい、ということでここで今週の推しチューン、早速1曲目にご紹介するこちらの楽曲、黄金期のモーニング娘。の中で個人的には一番ドストライクなザ・アイドルソングです。まあ、先ほどお話しした、ツンク歌唱、ハロプロ歌唱が存分に生きてる楽曲でもあります。一緒に聴いてみましょう。モーニング娘。桜組で晴れ雨のち好き。はい、続きまして、今週の推しチューン2曲目ご紹介するこの楽曲もまたまた大好きな1曲を選んだんですが、
はい、
この曲実はモーニング娘。名義ではありません。
あら、
どういうことかと言いますと、
はい、
黄金期のモームスはグループ内ユニット活動もすっごく盛り上がってたんですよ。
へ
え、うん、ピンときたりしますか、宮田さん、グループ内ユニット。
私ミニモニが好きだったんですけど。
そういうことです。
こういうことなんですね。
そういうことです。そうなんです。
へ、
うん、プッチモニとかミニモニとかね、
はいはい
はい、こう本体のモーニング娘。とはまた違った、
はい、
こう少人数だからこそ発揮される、うん、こうメンバー個人の個性が光ったりとか、
うん、
あとはこうユニットを組むメンバー同士の化学反応なんかもあったりとか、このメンバー揃えるんだみたいな、 へえ、うん、そういうのもあったりして、なんかね、この子供ながらにね、つんくさんすごいなっていう風に思っていました。
なるほど、う
ん、でね、そんな2曲目に選んだ楽曲は、はい、中でも私が好きだったユニット、うち推しのユニット、タンポポの楽曲です。グループ内ユニット一番最初にできたのがこのタンポポでした。
へ
ー、うん、ちょっとね、その卒業だったりでメンバーの構成が入れ替えたりしていまして、今日この後ご紹介するこの2曲目の楽曲はですね、メンバーとしてはタンポポ第2期と呼ばれております。うん、当時ね、小学生だった私はこうミュージックビデオを一生懸命真似して傘を振り回してました。うん、歌詞の中で金曜日明日は休みっていう歌詞がありまして、うん、当たり前だけど、うん、なんてワクワクする歌詞なんだろうと思って
うん、それ子供の時に思ってたんですか？
今となってはです子供の頃はただただ可愛い楽曲だなって思ってました。社会人になったらこんな、はい、こんなワクワクする歌詞ないですよね。
もう一番好きな言葉ですね。
本当に
明日は休み、
明日は休みそう、当たり前だけどワクワクする歌詞にもご注目していただきつつ、一緒に聞いてみましょう。タンポポで乙女パスタに感動ということでお送りしておりますモーニング娘。黄金期のね、私の推しポイント、推し楽曲なんですが、あっという間に最後の楽曲です。今週の推しチューン3曲目は、数ある、本当に数あるモーニング娘。の楽曲の中で私が一番好きな曲です。以前ね、プロデューサーのつんくさんがこの曲のことをねお話しされていたんですが、普通っていう偉大なことをテーマに書きたかったっていう風におっしゃってたんですよ。うん、普通って一番偉大だっていう、なんか深いなと思うんですけどそう、当時ね、この黄金期真っ只中の、最中にこの曲は発売されたんですが、まあ、大人気アイドル、もうスターモーニング娘。も実は普通の女の子で、笑ったり泣いたり悩んだり、みんなと同じなんだよって、こう小さいことで喜んだり、当たり前の毎日が幸せなんだなって実感できる大好きな曲です。私としてはこれぞモームスっていう楽曲なので、うん、ぜひね、皆さんにも聴いてもらえたらと思います。人生って素晴らしいって思わず一緒に歌っちゃうと思います。それでは最後の楽曲です、一緒に聴いてみましょう。モーニング娘。で I wish you。 うちなー推し。このコーナーはうちなーの皆さんからいただいた日常の些細なお気に入りからディープな趣味まで、ジャンル問わず様々なお仕事をご紹介していくコーナーです。そんな中で皆さんの推しスイッチが入って、素敵な偶然の出会いが生まれたら嬉しいなと思っております。うん、このコーナー、2回目なんですが、前回やった時にね、すごくたくさん反応いただきまして、覚えてますでしょうか、ぬいぐるみ病院というね、うん、素敵な世界を知ることができて、こう私もすごくね興味深かったし、素敵な偶然の出会いがありました。ありがとうございます。今回もですね、メッセージいただいておりますので、早速ご紹介していきましょう。うちなーネームポム太郎さん、ありがとうございます。ウッチーさん、こんばんは。こんばんは。ポエムが好きでシュールが好きなウッチーさんにぜひ推したいものがあってお便り送りました。かっこ知ってたらごめんなさい。それは当たり前ポエムです。当たり前ポエム、知らないですね。知らないです。遡ること2016年、ネット上で当たり前ポエムが話題となっていました。当たり前ポエムというのは、美しい背景などの写真に意味のない当たり前の言葉をポエム帳で書いている作品のことです。これを考案したのは企画作家の宇治田雄介さんという方。心が震えそうで震えない例えばの当たり前ポエムいただいてます。一人より二人の方が人数が多いね当たり前
想像以上に当たり前でしたね、
うん、あ、もう一個ありますよ。
お、
諦めたらそこでギブアップだよ 何これ、
なんだそれは。
当たり前なのになぜか指摘、当たり前のことなのになぜかおかしい。なんとポエムを集めて書籍化までされているとのこと。
すごい。
というかこういうのウッチーさんも得意なのではと思い、イントネーションがおかしくなりました、押させていただきました。ではということで、ポム太郎さんありがとうございます。いや、さすがウチナーさんですね。私の好みを分かってらっしゃる。こういうのね、こういうシュールなのめっちゃ大好物すぎて、まあ、ミヤタンさんもめっちゃ笑ってますね。
めっちゃ面白かった。
やばいですね。
やばい。
でこれですね、私あのちょっと事前に他にどんな当たり前ポエムがあるのかちょっと調べてきました。
なんと、
やばいですよ、これ以上ありますよ。
え、
キュンときたものをいくつかご紹介します。
はい、
まずですね、君の前で息を止めると呼吸ができなくなってしまうよ。息止めてるんだから当たり前なんですよ。
止めんかったらええや。
そうなんです。あともう一個、
はい、
君といると一日前のことを昨日のことのように思い出してしまう。
昨日やそれ。
当たり前。当たり前ということで、いやこれね、またまたちょっと私甘いかもしれないけど、またちょっとスイッチ入りましたね。これ欲しいですもん、これこの本欲しい。
書籍を、
書籍欲しいですね。なんか元気出そう。
確かに、なんかすごい悩んでる時とかに読んだら結構どうでもよくなりそうですね。
なりそうですね。でこうウッチーさん得意っていう風に言っていただいて、これね来る途中で一個だけ考えてきました。
さすが。
本当当たり前のこと言います。
お願いします。
今皆さん今から当たり前のことを言います。ハードルをどんどん下げるんですけど、じゃあいきますね。
はい、
当たり前ポエム、思いっきりジャンプをしてみたら一瞬宙に浮いたんだ、とかどうですか。
いや、そら浮きますよ、ジャンプしてるんだから。
そうなんです。当たり前ということで、はいはい、これちょっとゲームにもなりそうじゃないですか。
確かに、あのいかに当たり前のことを、
そうそうそう、
ちょっとポエム風にできるか、才能が試されますね。
試されますね、いや教えていただきありがとうございます。こう皆さんからねこうやって教えてもらえるのめっちゃ楽しいです。どんどんお待ちしてます。ということで以上、うちなおしでした。はい、ということであっという間にエンディングのお時間です。今夜はモーニング娘。黄金期をギュギュッと押させていただきました。いかがでしたでしょうか。感想やリクエストなどなどたくさんいただけたら嬉しいです。番組では各コーナーでお便りを募集しております。私内田へのメッセージ、番組の感想はふつおた、うちなーの皆さんのお仕事を推しポイントを添えて教えていただくコーナーはうちなー推し、日常の中で体験したブルーなエピソードの投稿は押し入れポエム、こちらできる方はポエム風の投稿もお待ちしております。すべての宛先はメールもしくは番組ツイッターの DM にてお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字でラジオスターアットマークミュージックバード .co.jp、 ラジオスタースペルは RADIOSTAR アットマークミュージックバード、スペルは MUSICBIRD.co.jp です。そしてツイッターにてハッシュタグうち押しで感想ツイートもお待ちしてます。ぜひツイートしてみてください。全部見てます。それではまた来週もこのお部屋で待ち合わせしましょう。内田あゆみのお仕事部屋、今夜はそろそろ消灯します。おやすみなさい。